坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。平成から令和へ、まもなく新しい時代の幕を開けます。そんなお祝いムードの中、今年はゴールデンウィークが10連休にもなるという、いろんな意味で歴史に残る春になりそうです。そして歴史といえば、この春壮大な歴史エンターテインメントが楽しめる注目の映画がまもなく今週金曜日から公開になります。映画キングダム、もう待ち焦がれていたっていう方もたくさんいらっしゃることでしょう。原康久原作、2006年から週刊ヤングジャンプで連載され、現在単行本は53巻まで刊行、累計発行部数が3800万部を超えるという大人気コミック。中国の春秋戦国時代を舞台に壮大なスケールで描かれ、実写映画化が難しいと言われていたこの作品が山崎賢人を主演に迎え、ついに映画化が実現しました。1週間お話を伺うのは、この映画のプロデューサー松橋晋三さんと日本テレビの北島直明さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと前置きが長くなりましたけれども、まさかお二人は10連休取れる？
これこの時期撮影してますよね、
撮影してます。
あ、別の
別の新しい新作撮影してます、
は
い
は
い、
もうこの二人のコンビは何だろうか、はい、この仲良し感もう何作目になりますの？以前この番組には、映画サイキックス堂の災難、2017年ですね、その時もお二人で揃ってご出演いただきました、はい、実はこの頃からもキングダムは動いていたんですかね。2017年頃から
動いてますね。
動いてますね。動いてます。とかその前ですよね。ですね。
もう、あ、そんなですか。
なので、いや、いろんな意味で、はい、エポックメイキング的な作品って、はい、狼少女とクロージっていう作品があって、はいはい、それこそ北島さんと初めて一緒に、はい、やった作品なんですよね、はい、多分ね、その撮影の頃から
もうキングダムは
動いてしてますね。
山崎賢人さん、吉沢亮さん、橋本環奈さんは、はい、サイキックスの時も3人出てらっしゃいましたけども、今回も出演されているということで、はい、
そうですね、
ねえ、まあ、先ほども紹介したんですけども、キングダムですけれども、2006年からもう13年前から週刊ヤングジャンプで連載をされて、現在単行本は53巻まで、累計発行部数3800万部を超えるという大人気コミックです。もうこの原作のファンというのが、言ってはばからない方には大企業の経営者の方から、それからキングダム芸人なんてね、 お出になってたりとかして、芸人さんの中にも大変人気が高いと。なんか橋本環奈ちゃんもすごく好きだっていう、
好きですね、彼女もすごい好きですね、
これ舞台は紀元前245年中国の春秋戦国時代です。大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年秦、これが山崎賢人さんですが、と若き大王永世、後に秦の始皇帝となる、これが吉沢亮さんなんですが、その秦の始皇帝となる吉沢亮さんとが、もう様々な人と出会って強敵との戦いを経て成長し、中華統一を目指していくという、壮大な歴史エンターテインメント超大作というふうになっております。歴史が苦手っていうね、今歴史なんて言葉もありますけども、女の人は総じて国取り物語とか、もう男子好きだからみたいな感じになったりしますけど、はい、面白いですよね。
面白いですね。
面白いですね。
なんか歴史っていうけれども、やっぱそこに生きている熱い人たちを描いているので、あんまりその歴史歴史っていうことではないかなって思います ね。
そうです
ね。
でもこれを映画化するっていうのはかなり難しいことではなかったかというふうに思いますけども、はいはい、
多分そのキングダムを映画化したいっていう映画のプロデューサーっていっぱいいると思うんですよ、はい、うんうん、だけどおいそれとできる作品じゃないんですよ、死ぬほどお金はかかるだろうし、はい、この原作ファンもすごいですし、ちなみにね、この今累計発行部数3800万部と言っておりますが、はい、これ単行本の数だけで、はい、電子書籍っていうのはこれと別にあるんですよ。これが1000何百万部あるので、トータルするともう5000万部を超えているという、はい、それぐらいの作品なんですよね。
そのファンの人を満足させるっていうのは大変なことですよね、
大変なことだと思います。
うん、
なので相当な覚悟を持っていったっていうことですね。
でも原先生も喜びでしょう、まさか実現するとはと思って、ね、はい、実現したわけだから、積極的に、脚本というか、はい、参加されてるんですよね、
はい、
ね、
要はね、最初原先生は、はい、担当の編集者の方から、はい、よくこういう映画化の話ってあるけど簡単に飛ぶから信じないでって言われてたらしいんですよ、
じゃあどの辺で信じてもいいのかって、
ね、台本を、まず我々の作れるところまで作って、はい、お出しして、はい、あれ台本があるんですねっていうところから、はい、原先生がちょっと、
ああ、
じゃあひょっとしたらあるのかもっていうふうにこう思い始めた らしいです。
だからそんな先生も含めての12時間にも及ぶ脚本会議もあったりもしたそうです。
はいはい、漫画って2時間のために作ってるわけじゃないので、うん、毎週毎週の読み切りじゃないですか。これを2時間にギュッてするっていうのは相当な作業が必要で、でどうやっても我々頑張ってもね2時間半超えちゃうねっていう感じになっちゃうんですよね、うん、
しかもそれ今53巻出てますけども、うん、初めの5巻で、はい、5巻で勝負しましょうというふうにおっしゃったわけですもんね、
はいはい、でなのでもう先生にも脚本作りに参加してほしいっていうお願いをしようとしていたところ、はい、うん、原先生の方からもやっぱり現場が始まっちゃうと、はい、自分がどこまで口出せるかわからないので、うん、脚本までは自分もしっかり関わりたいですっていう意見をいただいて、ぜひ一緒にやりましょうと。
話早いですもんね、はい、その方が、
はい、
本当脚本の一行ってすごい、うん、僕らにとっては怖いんですよ、うん、その一行で本当に予算が1億2億変わってきちゃうんですよ、うん、いやトガキに8万の兵隊が、はい、控えているって、その8万の兵隊が控えているって言ったったこの1行で僕ら8万作んなきゃいけないわけ
です。本当そうですよね、
まあ、作ってますけどね、
うん、そうですよね。
そうなんですよ。だから脚本の1行っていうのは本当に重いんです、
う
ん、はい、
プロデューサーにとってはヒヤヒヤするあれですよね、
しれっと入ってるこの1行が、うん、アキレス腱になったりすることがあるんで、
うん、本当楽しめました。
ありがとうございます、
うん。監督は、ガンツ図書館戦争シリーズ、アイアムヒーロー、デスノート、ライトアップザニューワールド、犬屋敷などのヒット作を手掛ける佐藤慎介監督です。キャストは山崎賢人、吉沢亮、長澤まさみ、橋本環奈、大沢たかお、本郷奏太、満島真之介、高嶋政宏、要潤といった、まあ、豪華キャストが集結して、まあ、それぞれにもう本当にぴったりっていうか、ね、びっくりするほど本当にキャラ立ちしている皆さんでした。中国や日本各地で行われた撮影や迫力あふれるアクション、そして美術や音楽まで見逃せないシーン満載です。1週間、時間の限りたっぷりとこのキングダムのお話伺っていこうと思います。今週金曜日からいよいよ公開、映画キングダム。ゲストはプロデューサーの松橋晋三さんと北島直明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史エンターテインメント超大作と聞くと、まあ、ちょっとなんだか難しそうな感じもしちゃうんですけれども、うん、物語の中心となる山崎賢人さん、吉沢亮さんを見ているだけでもうっとり美しいですよね、はい、勇ましいですよね、もう惚れ惚れするよっていう感じなんですが、うん、その山崎賢人さんが演じるのはシンという青年です、うん、戦争で身寄りをなくした、まあ、いわゆる戦災孤児なんですけれども、そして幼馴染で親友吉沢亮さん演じるヒョウと共に武功を挙げて天下の大将軍になることを夢見ているという、そんな2人です。まあ、2人が日々剣術の鍛錬を積んでいるっていうシーンものっけからあるんですけども、対戦成績が1253戦334勝332敗587引き分けっていう、どんだけ戦ってるんだっていう。
本当ですね。
まあでもそのセリフで1万回死ぬ気で勝負をしようっていうわけですよね、うんうん、まあ、確かに1万回何でもそうなんですよ。1万がもうやっぱり努力の人たちなんですよね、うんうんうん、彼らって。まあ、4月入って入社式でね、はい、新社会人になられた方とかこれ見てもう俺絶対社長になってやるみたい な, なんかそういうテンションっていうか、なんか中国の話ではあるんですけど、やっぱそこで生きてるのは人であって、みんなやっぱり下克上じゃないけれども、やっぱり努力した人が勝ち上がっていく姿って気持ちがいいじゃないですか。そしてそれに憧れるというか、それをトレースしたくなるというか、だからこそなんか逆に、うん、新生活始められた方は見たらなんかやる気になるんじゃないかなって、うん、
この前ね完成披露試写を3月にやったんですけど、うん、見たい見たいっていう人がキングダム特にすごくて、うん、でその見たいって言ってる人の中で、まあ、会社の経営者の方々がものすごくたくさんいて、
はい、
とにかくもうビジネスを一生懸命頑張ってる人はもうバイブルのようにキングダムを見てますから、はい、なんとかして見れないかっていう問い合わせがいっぱいありました。
そうなんだ、はい、さあそこへまあ、彼らが研鑽を積んで鍛錬を積んでいくわけですけれども、そこへ王都の大臣が現れて、兵だけが召し上げられて王宮に行くことになります。まあ、2人は別々の道を歩むということになってしまうんですけれども、でしばらくして秦が、まあ、暮らしているというか、その納屋にですね、瀕死の状態での兵が現れると。これ王宮では王の弟によるクーデターが勃発していて、で戦いで致命傷を負った血まみれの兵が握りしめていたのは地図であったと。でお前に頼みたいことがある、 今すぐそこへ行き、お前が羽ばたけば俺もそこにいるという神、俺を天下に連れてってくれと言って力尽きてしまう。想像にいなくなるのかよみたいなね、う
ん、いやこれ結構衝撃ですよね。だって普通、はい、これ普通にリアルタイムで僕読んでたんですね、うん、当時、はい、普通やっぱり少年のね2人が出てきたら、うん、こいつらが
こうどんどん
どんどん行くんだろうと思ったら、うん、はい、死ぬのか
早いなっていう
嘘でしょ
この後どうする
どうすんのこれと思ったら、はい、ね、この後、うん、まあ、映画でも楽しんでいただきたいんですけど、うん、はい、
う
ん、
これヒョウとウリ二つだったんですね、若き王が、衛星が、
だからびっくりしましたよね。
びっくりしましたね。
だって地図握りしめてですよ、うん、託された地図持ってよくわかんない小屋開けたら、うん、
はい、そこに
あれいるみたいな、
ヒョウ生きてんじゃん、うん、と思ったら実はそれは王様だ、
王様だ
ね、つまりなんか、まあ、影武者というのか替え玉というか、はい、それでこう、うん、王を救ったわけですよね、はい、吉沢亮さん一人二役、はい、豹でも美しい、衛星でも美しい、まあ、豹が王の身代わりとして命を落としたことを知り受け入れがたいながらもその意思を受け継いで、ですから秦と衛星二人が王宮を奪還するために立ち上がっていくという、まあ、そういうストーリーです。まあ、とにかく戦い続ける山崎賢人さんのアクションシーン、これは見応えがあります。すごかったですよね、
うん、まあ、クランクイン前のアクション練習も相当やりましたので、
もう始まる前から、う
ん、半年以上前ですよ ね、うん、
です
ね、うん、
でもあの松橋さん的には、はい、だからってぐーっとこう大きなマッチョにはなるなと、
あ、そうそうそう
そう、そういうふうにおっしゃったみたいですね。
シンはあくまで、はい、あのそんないいもん食べてないんだろうから、
はあ、鍛えてるといえども、
とにかく細マッチョ、
はい、細マッチョと言ってくると、うん、リクエストされて、はい、でその通りに、
はい、だからもう結構ダイエットしながら撮影期間中も、はい、あのみんながロケ弁をね、はい、食べる中、はい、彼はあの鶏のささみとブロッコリーだけを食べてみたいな感じで過ごしてましたね。
吉沢亮さんの方は一人二役を見事に演じられて、剣道の有段者なんですか吉沢さんって、もともと
そうです、
あ、そっか、そう、じゃあもうそのなんていうか身のこなしというか、はい、そう、そういう剣の使い方というのはもう馴染んでらっしゃるんですね、はい、
馴染んでますね。
まあ、長い髪も印象的でしたけども、うん、あれなアクションシーンなんかにもやっぱりより効果的なんですかね、うん、ああいう髪が長かったりするとこう揺れるとか、
そう、あれがまたセクシーでね
松田さんが言うことかみたいな、
あの、
い
や、あの髪、見終わった後に女性たちからね、もうあれがたまらない、
たまらないと、
王様でイケメン
本当ですよね、
反則じゃ、
本当に本当に、うん、
あの髪型もまあ一番時間かかりましたよ ね、
かかりましたね、
今回髪
型何回も
作り直して、
う、はい、うん、へ、
何回も何回もやっぱりどうしても黒髪のロン毛ってもっさなってしまうんですよ、うん、だからそれをいかに彼の美しさを損なわない形にする、 それこそ長さとか毛量とかものすごいやりましたよ、
いろいろやってみて、はい、あ、違う違うみたいな、はい、
きたきた
きたきた、これだと、
これだと、
ここだと、
これだと、
この長さ、この、この感じ、うん、毛量、完璧
やと思って、
2人はでも今回4度目の共演になるんですかね。
そうですね、
ね、
一番最初がドラマですかね、はい、で次が狼少女 で、 狼少女、はい、でサイキックスを、
で今回キングダム、
キングダムですね、
もうね、だからもう非常になんか息もぴったりでしょうし、
ぴったりです、
はい、うん、さあさらにこの2人の取り巻く登場人物も見応えがあります。明日は長澤まさみさん、橋本環奈さん、大沢たかおさんなど注目のキャストについてもご紹介します。今週金曜日からいよいよ公開になります映画キングダム、ゲストはプロデューサーの松橋晋三さんと北島直明さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さあ今日は物語の中心となる山崎賢人さん、吉沢亮さんを取り巻く個性あふれる豪華なキャストをご紹介しましょう。神と若き王衛星と行動を共にするのは鳥を模した不思議なミノなんですかね、あれはね、なんかゆるキャラみたいになっちゃってましたけど、それをかぶった山の民の末裔カリョウテン、演じるのは橋本環奈さんです。可愛かったな、環奈ちゃん、
あの衣装も、ね、
何回やりましたかね、
あれもこれだっていうのに、
いやだって本当にゆるキャラになり、まあ、正直原作ではね、はい、そういう意味ではちょっとギャグっぽくって言ったら変なんですけど、はいはいはいはい、ちょっとこう箸休めみたいな感じの中での可愛らしいキャラクター出てくるんですけど、うん、
とにかくちっちゃくないとダメで、カンナちゃんのキュートさが絶対にいるんですよね、うん、
確かに、それで あそこのモコッとしたところからあの足が、そうそうそう、細い足がキュッと出てる、少年のような足が出てるのがいいんですよね、うん、
あの衣装は本当になんか当時の 一応こう漫画原作と言いながら、はい、紀元前245年にあってもおかしくないものっていう、はいはい、中国漢詩の方の入ってもらって作ってるので、うん、だからすごいあれは衣装部は頑張りましたよ
ね。本当に羽とかで
一個一個も
一個一個も羽根、
まあ、神田さんといえば最近ではサイキクスオの災難、12人の死にたい子どもたちと、もうコメディからミステリーまで幅広い演技力を、ね、
めっちゃ活躍してますよね。
本当ですね。そして、六代将軍最後の一人、圧倒的な存在の王毅を演じるのは大沢たかおさんです。王宮内の覇権争いには全く興味を示さず、血が湧き立つような戦場のみを求める得体の知れない人物ということで、これ秦が幼少の頃に出会って憧れている存在でもあるんですか。
これがですね、はい、要は映画の、はい、先生が付け加えたという、
はい、あ、そうか、
はい、
原作ではそういう流れではない、う
ん、ないんですけれども、うん、先生が要は、
うん、あれが付け加えたところなんですね。
そうなんです、オープニングですね。つまり王毅という存在が、はいはい、まあ原作が進むにつれて王毅の人気がどんどんどんどんバカ上がりされしてるんですね、うん、最初は確か本当に、はい、本当によくわかんないキャラクター出てくるんですけど、うんうん、それはどんどんどんどんすげえキャラクターになっていくんですけど、
う
ん、
そうか、
それがやっぱオープニングに来ることで、うん、ああそういうことだったんだっていう、
そうかそうか、うん、もう本当に圧倒的な存在感で、もう出てくるだけでうおーっていう感じの存在感なんですが、これまた半年以上かけてトレーニングをされたんですね、肉体。
もうね、
これも大沢さんの話はじっくりしましょうか。
もうなんかじっくり聞きたいところですが、ね、
だからこの企画をもう成立させるために、あのこの映画がもう幅広い国民的な映画になるためには、もう王毅をとにかくすごい人に頼まないことには企画決まんないねっていう話を北島さんと一緒にして、はいはい、兄貴のとこ行くかって。
兄貴なんだ、
はい、まあ、
大沢高雄さんは我々にとっての兄貴なので、
はい、
お願いしますっていう話を、まあ、これをやるのは相当ねリスキーだけど、ね、うん、やりますって言ってくださったんですよ。まあ、だから我々にとっての本当に映画撮るぞっていうスタートはその日かもしれないです。
だから やるとなったらとことんやりますよっていうので、うん、もう半年以上かけて体を改造されていったので、
うん、すごいです。あの腕こうちょっとかぶったようなこうなんかがこう鎧ですかね、あれ、うん、
だ本当は
羽のような、
本当は最初の大きな鎧って、はい、もうちょっと腕が隠れるモデルだったんですけど、僕らの想像以上に大沢さんが腕を作って
きたので、うん、んで
もうこれは監督が見せないとダメだろうっていうので、うんう
ん、ああちょっと上がってき
ちゃった、
外しちゃったのか、もっとあるものを、
そう、
腕どころじゃないですよ、もう、うん、大胸筋とかここの胸の厚みから、うん、もう全部が規格外になっていて、
へ
でもやってることはアスリート
です、ね、いやでもその体もすごいんだけど、確かに原作をちらっと読ませてもらっても大きい その語尾とか喋る語尾とか特徴的なんだけど、はい、あの喋り方でいく感じっていうのはご自分で作り上げてらしてってことですか、
はい、
あの独特の、
はいはい、
すごいですよね、うん、あれをこう成立させるっていうか説得力で、うん、あそういう人なんだっていう感じってすごいなと思って、
う
ん、
すごいですよね、もう、うん、
そして山の民を束ねる美しき王楊端和、これ敵なのか味方なのか存在はちょっと謎に秘められているんですけれども、長澤さんのその美しいですよね、
縦が美しい、
縦が美しいですね、縦
が美しいし、長澤さんもまあ練習していただきましたね、
結構、うん、そして足が見えてる衣装ですね、
はい、
短いですね、
はい、
やっぱりこれだけ美しいのにここまで残忍でここまで強いっていう、うん、そのギャップ性が彼女のなんかその凄さを表しているので、はい、そうするとやっぱり少しこう妖艶なというか、そういった色を残すためにはああいう衣装になっていくんですよね。
原作も、女性なん
です。女性です、原作も女性です、
はい、そうなんだ。他にもですね、我こそが王にふさわしいんだと反乱を起こす永世の異母弟に本郷奏太さん、その他満島真之介さん、高嶋政宏さん、要潤さん、宇梶隆さん、加藤雅也さん、石橋蓮司さんなどなど、まあ注目の若手からベテランまで実力俳優が名を連ねているという。あと一人だけいいですか、
はい、
私大変気になったんですけども、佐治の役の坂口拓さん、
はい、
私あんまり存じ上げなかったんですけど、まあ、今までね、はい、後で調べると、あ、私この映画見てたはずなのになっていうところにお出になってたりして、アクション俳優さんというよりもアクション監督、どっちもおやりになってるんです
ね。そうですね、どっちもやってますね。世界的に有名なアクションの第一人者です。
へ、
うん、本物です。あんな剣さばきなんて たくさんがやられてるね映画とかではあるんですけど、はい、多分こういう分かりやすいエンタメの中で作ってる盾とは全く違うものなので、は
い、うん、ということで本当にどの配役にもこう思いがと伝わるというかね、
そうですね、すごいですよね、役者さんがみんな本気で挑みましたよ ね、
はい、そういうのが本当に見えてきます。明日は中国のロケで実現した迫力の合戦のシーンなど撮影エピソードについて伺います。今週金曜日からいよいよ公開映画キングダム、ゲストはプロデューサーの松橋晋三さんと北島直明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めて作品の舞台は紀元前245年、中国春秋戦国時代、大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年シン、これ山崎賢人さんです、そのシンと若き大王衛星、吉沢亮さんです、その衛星が中華統一を目指す壮大な歴史エンターテインメント超大作ということで、佐藤監督はですね、この作品に一番ふさわしい中国での撮影は情熱、パッションが爆発する瞬間、あの時あの瞬間でしかできない表情を撮ることができましたというふうに、コメントをされています。パンフレットからですけども、そうなんだ、中国での撮影やっぱかなり重要な要素というか、最初中国からだったんですよ ね、
そうですね、
ちょうど1年前の4月に、はいはい、で春秋戦国時代のセットがもともとあるスタジオっていうのがあるんですか。
はい、そうです。
すごいな中国、う
ん、だから日本でイメージしやすいのはだから渦政の映画村って
あるじゃないですか。そうか、映画村ありますもんね。じゃあ江戸時代はここで撮ろうみたいになりますけど、はいはい、
あの規模の、
はい、
数百倍
のドーン、うん、みたいな、
は
い、
渦政映画村がちょうどこの我々が撮ったその象山スタジオっていうんですけど、
象、はい、山、
そう、象山、象山、象
山と書いて象山スタジオ、はいはいはい、
そこの駐車場にね2個入るんですよ渦政映画村
が駐車場に渦政映画村が2
個入 る、
は
い、
2個入る、
本体はどうなんだということですよね、はい、へもうとにかくスケールがもう全然違う、
はい、
なんかスタッフだけで1日700人という日もあったそうです、
は
い、
そうですね、
はい、で大事な合戦のシーンで欠かせない大量の騎馬、馬ですね、馬の存在、はい、中国では100頭近くもうすぐ用意できるわけですか、
はい、
そういうシーン撮りたいんだといえば、
はい
は
い、
バーンと100頭来るんだ、
はいはい、10頭ずつ乗ってる馬のトラックっていうのがあって、はい、それがバーンって来るんですよ。
あ、ダダーンって来るんだ、うん、
はい、
10頭乗せるってすごいですね。
すごいです、
すごい大きさだよね。
日本で映画の撮影で一生懸命馬集めて、はい、今回すごい集まりました6頭ですっていう世界なんで
本当なの？日本の合戦シーンとかじゃどうしてるんですか？
全部 CG ですよ、う
ん、いや、よく見るとあの何頭かしか走ってないですよ日本映画見ると
よく見て分かります、
ね、
分かる、
うん、
よりのいわゆるこう、うんうん、馬がこういっぱい走ってる中にカメラが入ることって基本日本映画の絵ではないんですよ、
うんうん、
で大体俯瞰でなんかちっちゃくいるか、
はい、横をこうね、
そう寄ってるかどっちかなんですよね、うんうんうん、でフルマックスで聞いたのは日本で本気出したら14頭集められるって言って
た、うん、あ、それでも14頭なの？
でもう一個実は馬だけじゃダメなんですよ、うん、乗れる人が必要なんですよ。
ああ、うん、そうか、それに全部乗りこなせる人が必要
である、必要なんですよ。
だからその100頭を集めたら 100人ぐらいは
もうその馬を操る人が
必要になってくるわけですもんね。
しかも衣装着て、
衣装着て、
あ、そうかそうか、
でお芝居してもらわなきゃいけないんで、
へー、すごいな。
それこう車にその馬と一緒に走る車にクレーンでこうカメラをつけて、
はい、
それがこう走ってる馬と一緒にその車も一緒に走って
ドワーッていくわけですよ、
うん、大平原を走るんです。
へー、
うん、
漫画でよく騎馬のシーンがあって、はい、ドドドドドドドドって書いてあるんですよ、はい、本当にドドドド、生の音は
効果音のドドドじゃないぞと、う
ん、あの大地が震えるんですよ。
さらに、日本各地でも全国でも撮影をされていまして、だから中国20日間ぐらいいらっしゃってたんでしたっけね、
はい
はい、でその後あの日本でもいろいろと撮影をされまして、ムタっていうちょっとこれも得体の知れないすごい書き方ですよね、原作はこれどうすんだっていうような、
いや本当どうすんだ
って感じのね、うん、でしたけど
でも納得の感じでしたでしょ、
ね、納得の感じでした、ね、うん、はい、そのムタとの戦い、これが栃木県ですか、宇都宮の竹林、
はい、
竹林です、はい、それから山の民の戦士たちに囲まれる山道というのがあるんですけれども、これが、宮崎の鑑溝、
うん、
これすごいですね、ちょっと私調べてみたんですけど、はい、高さ約10メートルの巨石がこうドーンってあって、はい、でも間が10メートルぐらいしかないっていう、
うん、
こんなとこなかなかないですもんね、うん、
中国にもないんですよ。
あ、中国にもない、
そう、なのでその山の民の、ね、ロケ場所をどうするかっていうので、はい、中国にもロケ班には行ったんですけど、うん、 中国にはないんですよ、でも日本にこんなところがありましたと言って出てくるのが、あ、これが面白いねっていう感じです、
中国行って思ったんですけど、うん、結構開発されてるんですよね。
あ、そう、大平原というのは基本的にはないです。
ない、あ、そうなんだ。
どっかからビルが見えてます、ひょっこり。
それから幼い信と兵が戦う森は熊本県、他静岡県富士宮市の洞窟などを使って撮影をされたということで、
だからあの城と馬が中国ですね、うん、はい、で自然はやっぱ日本の自然の方がまあ美しいという判断ですね、うんうん、
はいはい、
であとはその学者の先生にも聞いて、はい、当時の秦の時代のあの地域の植生とどんな木が生えていてどんな草が生えているかっていうのは日本とあまり変わらないっていう証言をいただいて、であれば日本でも探す意味があるねっていうので探してます、
うんうん、そうだったんですね、うん、美しいロケーションだけではなくセットや衣装も細部までこだわりがありまして、ヨータンワをはじめ山の民のコンセプチュアルデザインを手掛けるのはハリウッドでも活躍しているデザイナーの田島浩二さん。若いんですよねこの方まだ、
うん、すごい優秀な方で、
はい、いろいろ世界的な、
このね、例えばその原先生の描かれた漫画の絵をそのまま実物、これをベースにこの服を作るってなるとやっぱりどこかコスプレ感が出てきちゃうんですよね、うん、はい、例えば山のための羊炭和のファッションとかっていうのは、はいはい、でこれを、田島さんに一度現実にこれがあるとしたらどういう風になると思うっていうので書いてもらうんです、うんうん、
はい、
でそれをベースに今度は作る、でそうするとその出来上がった実物が、あ、原作通りだねっていう風にこう不思議となっちゃうって、
ファンタスティックビーストと魔法使いの旅とかブレードランナー2049とか、
ハリウッドで引っ張りだこですよ、ね、大人気
すごいですよね、うん、日本でも寄生獣とか、
あ、そうですね、寄生獣とかもやってる、
進撃の巨人とか ね、はい、もうやったりとかもなさっているというもう間違いないという、まあ本当にどれだけ喋っても喋り尽くせないっていうぐらい見どころ満載でございます、うん、いよいよ明日から公開になります映画キングダム、ゲストはプロデューサーの松橋晋三さんと北島直明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいよいよ今日から公開になります、とにかく壮大なスケールで描かれた歴史エンターテインメント超大作映画キングダム、日本のみならず中国の撮影ではチェン・カイコー監督作品も手掛けたスタッフもいたり、さらにタイタニックを担当したコロンビアピクチャーズというハリウッドも巻き込んでの制作です、主題歌には世界で活躍するワンオクロック、そして、劇版、まあ、映画の中で使われている音楽ですが、こちらはウィーンでのオーケストラ録音と、もう世界最高峰の技術と才能が集結したと言っていいでしょうかね、これは、はい
はい、
今これ多分日本で作れる一番クラスじゃないかなと思うんですよね、まあ、お金かけてるっていうのはあるんですけどね、
うん
うん、
すごいですね、どれもすごいですね、
まあ、やっぱり佐藤慎介監督に監督を依頼したっていうのは、はい、あの要はドラマもさることながらテクノロジー技術も大事っていう作品なんですよね、
はい、
CG が CG だってわからないようなすごい壮大な世界を作り上げるためにもうなんかあらゆる技能を集結しなきゃいけないっていうので佐藤監督にお願いしてます、
はい、そしてウィーンでオーケストラの録音ですか、
はい、
はい、これもすごいですね、
これはもう今回劇版の作家でやられてる山田豊さんという方が、はい、やっぱりこの壮大なこのスケールの音を取るにはいいんじゃないと撮れないって、じゃあ行こうじゃないかって、ね、
ホールなんですよ、
う
ん、結局
ホールで撮ったんです、それスタジオとかじゃなくて
ホールの反響
音をちゃんと
撮るかどうかで、うん、やっぱりオーケストラの音域の幅が変わってきちゃうので、あとちゃんと弾けるっていうね、
演奏技術的にこの場所じゃないと撮れないっていうその空間の高さとかっていうのがすごく大事なんですよね、
そういうの聞いてみるとまた違いますよね、はい、う
ん、だから映画館で見てほしいんですよ
本当に、
うどうしたってご自宅のテレビについてるスピーカーとかだと限界があるんですよ、はい、で映画館で、まあ、それも映画館もご自分の、ね、好きな映画館に行ってほしいんですけど、はい、うん、腹に響く音、
うんうんうん、
大きな振り回す矛についた重低音って、うんうんうん、家で本当にやったら多分窓ガラス割れますよそれぐらい響かせてるんで、
へ、
いや、それが分かってる劇場さんなんかは、はい、もうそれ用の音響を多分作るはずなので、うん、すごいですよ、腹からきますからね、
へ、そして主題歌はワンオクロックのウェスティドナイツという、これはどのようにオファーをされたんですか、
これはね、もう この企画を考えた時からもう主題歌はワンオクじゃないとダメだって思ってたんですよね、はい、要は世界マーケットを相手にした巨大な作品なので、なんでね、もう本当に2015年ぐらいからもうやるんで一緒にやろうよって言ってたんです、
まあ、キングダム、も読んでらっしゃるもしたのかもしれないけども、
はい、あのルローニケンシンという作品で、ね、はいはい、一緒に、はい、あの仕事したことがあって、それでもう今度キングダムっていうすごい作品やるからぜひやってほしい、撮影はこの頃で、はい、公開はこの頃でっていう話をその頃からずっとやり取りしてて、
じゃあこのために書いてくれたっていうことですね、
は
い、
歌詞をね、はい、ちょっと映画に寄せた感じの歌詞、日本語の部分を少し加えてもらって、あのこの曲でっていうので用意してくださったのがこの曲です。
そっか、はい、じゃあちょっとその日本語の部分もじっくりと聞いた方がいいですね、
はい
はい
はい、
ではここで映画キングダムの主題歌をお送りします。ワンオクロック Wasted Nights。映画キングダムの主題歌ワンオクロックウェスティッドナイツを聞いていただいているところです。日本語がね、何かを失えばまた何かを手にするとか、それから何もせずはもっと怖い、ここで生きる意味をというような言葉が入っていますけれども、
はい、
こういったところが、
はい
はい、
もう作品のメッセージともう一緒なんですよね、あの予告編の時に夢が世界を変えるっていうキャッチコピーにねしてもらって、はい、それがこうすごくどんどん広がっていけばいいなって思ったりして、あの自分の子供たちに見てほしい映画だなって思いながら、
はい、
一生懸命宣伝活動してます、
はい、北島さんから。
今よく言う、こう男性女性老若男女関係なく見れるということはよく言わせてもらってるんですけど、これに関して言えば本当に日本映画でここまでできるんだっていうふうに、なんかなんだろう、この映画を見て日本ってまだまだ頑張れるぞっていう風に感じてもらえると嬉しいかなと思ってます。あんまりハードル上げてもしょうがないんですけど、まあ面白いです、本当に面白いし、あのご家族でも友人でも、お友達同士でもカップルでも誰と見に行っても楽しめると思うので、まあ、ぜひ、さっきも言った通り、あの劇場じゃないと大きな矛の圧は与え、ないので、あの圧感じてほしいですね、
ぜひぜひ劇場の大きなスクリーンで楽しんでください。映画キングダム、ゲストはプロデューサーの松橋晋三さんと北島直明さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。原康久原作、2006年から週刊ヤングジャンプで連載中、単行本の累計発行部数が3800万部を超える大人気コミックキングダム。中国の春秋戦国時代を舞台に描かれた歴史エンターテインメント超大作が山崎賢人を主演に迎え、ついにスクリーンに登場です。共演は吉沢亮、長澤まさみ、橋本環奈、本郷奏太、大沢たかおほか。映画キングダム、ついに公開です。番組でご紹介した内容は日本テレビのトップページ、またはラジオ日本のホームページからアクセスしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。